島第一原発事故後初期のセシウム濃度分布を評価するために多くの沿岸海洋分散モデルが用いられた。モデルはまばらな観測データを俯瞰し、視覚的なカラーコンタを作成することによってセシウムの挙動の把握に役立てられた。11の沿岸海洋分散モデルの結果は2014年の日本学術会議の報告書にまとめられている。いくつかのモデルで再現されているように中規模図の影響によって茨城県沖の濃度が低くなることが示された。放出されたセシウム濃度分布は時空間的に大きく変動し不均質であるため、観測地との比較によってモデルを検証することが難しかった。このモデル比較においては統一したソースタームは使われていない。福島第一原発敷地からの直接漏洩は大幅に減少したものの引き続き継続している。長期シミュレーションを2020年9月まで延長した。年平均表層セシウム濃度分布の観測結果とシミュレーション結果はよく一致した。セシウム濃度分布の時空間変動は大きく複雑であるが、年平均値は分布の特徴を理解しモデルの結果を検証するために適している。また正規化された年平均セシウム濃度分布は2013年から2016年までの各年で類似していた。この結果は福島第一原発からアルプス処理水を将来的に海洋放出する際においても年平均分布が予測可能であることを示唆している。福島第一原発事故の影響の把握及び海洋モデルの検証のため、今後統一したソースタームによるモデル相互比較が重要となる。直接漏洩の推定の幅は複数のモデルを用いた推定によって小さくなっている。一方、大気から海洋への降下の分布についてはよく分かっておらず、今後の課題となる。福島第一原発からの漏洩の影響が小さくなったため、2019年10月の台風の豪雨時に福島第一原発と岩沢海岸において約半年にわたるセシウム濃度の上昇が観測された。河川からの溶存体のフラックスは小さく、影響は短期間と想定されるため、河口域へ堆積した懸濁物からの再溶出による影響の可能性が示されており、今後の課題となる。より正確な海洋へのソースタームの設定のために大気、河川、海洋モデルを組み合わせたアプローチが重要となる。